オラ
オラ
こんばんは
こんばんはさてさて、さてちゃん、今トルコ、
今ね、トルコのイスタンブールにいます。今3時ですね、昼の。
おー、
うん、
こちらはいつも通り9時、
6時間なんだよね、差が。だから、まあ、結構あるようなないような。まあ、スペインとかに比べたら、スペインは多分、8時間、9時間ぐらいあるんで。
あ、トルコだったら、なんて言えばいいのかな。オラーで始まったけど。メルハバー。
メルハバー。
メルハバーから始める？
そうやね。もう一回行こうか、じゃあ。せーの、
メルハバ
ー。誰がわかるのよ。
いや
でもやっぱね、こんにちはと、そう、ありがとうぐらいはね、ぐらいしか、すいません、覚えれないんだけど、いつも、なんか現地の言葉で言えると、やっぱりちょっとこう、ニコッとこうアイコンタクトできるよね、お店の人とかも。
大切やね。え、終わりの挨拶は何なのかな、じゃあ。
知らん。
おやすみなさいわ。
お、じゃあ終わるまでに調べとくわね。あの、今日言えるように。
そうね。今日言えるようにしよう。
うん、最後ね、言えるように。どうですか？
どうですか？
トルコはね、寒いんですよ、めちゃくちゃ。びっくりするぐらい。あ、そう
そう、聞きたかった。どんな感じかなと思って。
なんか、イメージ的にあったかくないですか？なんとなくイメージ。
あったかそうな感じ。
ねえ、なんか私も、すごい、あの、うっかり者やからさ、相変わらず。うん、別に何も調べずに来て、すごい薄手の。
薄手の。
もう春に、もう、春の気持ちで荷造りして持ってきたから、寒いのなんのって。だけど、一週間後、もう来週の頭にはスペインに行くから、スペインは暖かいわけですよ。やっぱり。
迷うね、それはね。
だからもうスペイン仕様で、そう、もうね、もう、あれよ。もう痩せ我慢の日々だよ。すごい動いて。早歩きして。
買いたくないしね、服はね。
買いたくない。もう買いたくないじゃん。その荷物が増えるのが嫌だから、まず。
貸してもらえないかな、服ね。友達作って。
レンタル。
貸してくれ。
でも絶対貸してくれるよね。それ、ちゃんと説明できたら。ね、そんな寒いなら貸したらよ。ね、本当だよね。確かに。そういった、でも旅行者向けにそういうさ、やってほしいよね。日本とかでもさ、やっぱりちょっと 厚手の、ちょっと和服お貸ししますみたいな。そのなんか、なんていうの、別に、ちょっと何時間か着るとかじゃなくて、もう旅行中ずっと貸してくれるみたいなね。いいよね。だって荷物少なくて済むし、
本当に
ちょっとこう、現地のものを着れるみたいなサービスあったら。う
ん、面白いよね。
ねえ、あったかめの帽子とか貸してほしいもんね。だから日本だったらちょっとこう、あったかめの、なんだろう、日本の和装の、こう、羽織、ね、ウールの羽織とかさ。
確かに。
ミノとか。
だいぶこだわり強いな。
ミノ貸します、みたいな。
貸し服屋とかね。
貸し服屋ね、わら細工の貸し服。
もうみんなの良心にかかってるよね。帰ってくるかどうかは。
かぶと。それデポジット取っとけば大丈夫じゃない？
あ、そっかそっか。
パスポートコピーして。
パスポート、あ、コピーね。
パスポート、そうそう、コピーして、デポジット取れば、そう。で、かぶと、ね、侍ファッションとか、いろいろ。あ、流行るかもね。
ね。パスポートのコピーぐらいだったら全然ね。私、前、タイでバイク借りるとき、パスポート自体預けてたからね。
あ、なんかアジアとかって結構ホテルでパスポート預かりますっていうとこ、まあ今知らないけど前結構。あれ
だいぶ怖いよね、今考えたら。今だったら絶対。
今今日トルコもパスポートチェックだけだね、ナンバー控えるぐらいだね。取っとく意味がわかんないもんね。
パスポートさ、なんかそう、前もバイク返しに行った時にさ、引き出しから、全然鍵もかかってない引き出しから普通に出てきた時も。ちょっとヒヤッとした。
パスポートはね、やっぱりもうパスポートが一番大事だもんね、海外にいると。
本当に。
え、なくしたことある?海外で。
ない。
なんか、うん、たまに聞くやん。なんか取られたとか。
うん。
私もね、実は、この長い人生でまだないんだよね。
長い人生で。うん。
いや、だ結構ある、聞くじゃん。なくした大使館に行ったとかいう話を。うん、
ま
あ、結構
ではない。剥がされた人とか。
あ、そうだよね。うん、やっぱあの旅のお話会みたいなやつ私結構前やってたから、
うんうん、
結構いろんなそういう危機的、うん、ね、状況みたいな話、危機一髪事件みたいなのね、やっぱり聞いたけど、ね、危ない国行って。
うんうんうん、
おしまいだもんね。
ねえ。え、トルコ行くとき、前情報入れず、うん、あ、でも行ったことはあるの?一回
ね。あ、9月にもね、うん、今回3回目で、9月になんと1ヶ月も行ったから、去年。
あ、じゃあもうね。
いや、でもね、イスタンブールは、前回も5日間、7日間ぐらいで、
うんうん、
で、そのなんていうの、私ね、本当になんか旅人向いてないっていうかね、うん、あの情報がこう頭から入んないタイプだから、なかなかその事前、で、マットンちゃん結構事前に旅行行くときは結構計画、
多分私も同じタイプやと思う。
あ、本当、結構旅行ってるじゃん。結構いろいろ旅行ってるけど、そうそう、あれ、うん、あんまりそうガイドブックとか熟読していかない派?
行かない派で、でも本当になんか危ない目にあった時に、うん、やっぱり世界の危険ページだけは絶対に読んどいた方がいいっていう。
あ、なんか言ってたね、うん。地球の歩き方
とかね。そうそうそう。っていうのを学んで、うん、まあ、そこだけはと思ってるけど、
うんうん、
あんまり事前に調べていかないタイプ。
そういう情報はね、あった。参考情報的な。
うん、
昔はね、結構熟読、うん。最初の方は、ルルブとか、しかも地球の歩き方じゃなくて、ルルブとか見てたんだけど。
でもやっぱりなんか、これからはちょっと調べて、もうちょっと詳しく、なんか情勢とか調べていった方が、なんか深められるかなっていうのは思うけど、ね。
まあ結構、まあネットでね、うん、調べられるしね。最近は YouTube とか、
うん、
ね、YouTube とかで上げてくれてる人とかはのやつとかチラッと見たけど、うん、やっぱ最新、うん、結構何ここ最近行った人とかの感じで紹介してくれてたら、なんか通貨のレートとかさ、うん、の考え、価値観もかわ、なんか分かるし、だいたい、あ、今このくらいなんかみたいな。
確かにね。え、今回、
そうなん、
トルコに行くことにしたのはなんかお宝探し、これを探しに行きたいとか、なんか、
いやいやいや、いや、あのスペインが一応目的なんだけど、
うんうん、
そのスペイン行くのに絶対1回は乗り継がなきゃいけないから、
うんうん、
まあ、それをトルコにしたっていう。
なるほど。
そうやね、
うんうん。じゃあもうトルコはのんびり。
うん、トルコは今だから1週間だけ、うん、イスタンブールだけで、
うん、
うんうんうん。で、のんびりしたい。ところだけど、うん、したくないところでもあるじゃん、やっぱり。もう、おもろいやん、外出たらいい。今日もさ、2時半までさ、うん、あの、オールドタウン行ってて、今日も。
うん、
今3時なんだけど、うん、ダッシュだよね、そっから。
やっぱ今どこでやってんの?カフェ?
今、ホテル帰ってきて、うん、やっぱ Wi-Fi がないと、あとうるさいから、外。すっごいトルコ。
そっか、そっか。
トルコの、まあ、喧騒の中やってもいいけど、ちょっとやっぱ Wi-Fi がね、あれやから。
ああ、そっか。え、Wi-Fi って、ね、じゃあいつもホテルで、ポケット Wi-Fi とか持って行ったりはしない感じ?
持ってないね。SIM、うん、eSIM、SIM カードで、まあ、あの、今回はでも制限ありの SIM カードにしたから、スペインとかは結構安くて、
うん
うん、でも Wi-Fi あるとこ多いね。やっぱカフェとか。
うん、そうね。
そう、まあ、本当に最低限の SIM カードだけ、うんうん、海外で。海外バージョン。でもなんかいろいろあるみたいよね、そういうのも。そういうのもさ、なんか、あの、調べるの苦手やから。
でも結構さ、
みんなが知りたい情報全然言えないんだけど。
でもさ、なんかフリー Wi-Fi とかさ、結構、
うんうん、
なんか情報抜き取られたりとかいうのも聞くやん。
あ、そういうこと？
なんかそういうセキュリティ的にやっぱりなんかちょっとどうなんかなとか、なんか、
ね、そうかもしれないね、うん、もうその辺の情報に関してはやっぱちょっとプロに、
プロに了解です
全然
どんな旅の仕方してんのかなってちょっと興味がね、
うん、なんかシムに関しても、うん、いろいろ情報出てくるけど、
うんうん、
ネットとかで買い、日本から買っていけるとか、日本と両方使えるとか、わかんない、いつもわかんなくなるから頭こんがらがって、うん、
はいはいはい、
もうグーってもうわかんないってなって普通に空港で買うか、
うん、
その今回はトルコの宿で買ったね、
うんうん、
宿で普通に、うんうん、
まあ、そういう感じで、
もう割高だね、多分絶対。うん、全然得じゃない。
行ってからでもなんとかなるっていうことで。
あ、そうなん、何が言いたいかっていうと、うん、空港でも売ってるよっていう。行けるし
ね、
ただ、絶対割高だから、うん、その、お得に済ませたい人とかはちゃんと前もって調べていくと。
そういうことね。
そうですね。
うん、
うん
うん。
ですね。
いやいや。
どうですか、父ちゃんの
今の
近日の動きは、
近日の動きは、あの新しく場所を持ったので、そこを、うん、絶賛 DIY。
おー、すごいね。
いや、 DIY っていうほどまだやってなくて、その下準備って感じで、うん、漆喰を、うん、買って、ここにこの色をしようとか、
あ、計画段階みたいな、
計画したり測ったり、ちょっとライトとか揃えたりとか。
今ちょっとちょうどインスタ見たけど、
うん、
すごい理想図みたいなね。
そうそうそう、まだね、完成図じゃないけど、あれが完成形だと思ってる人がいて、
うん、
すごいですねみたいな、またなんか写真アップしてくださいみたいな、あ、これきっと、うん、勘違いしてはるわと思いながら急いでこれに近づけねばっていう。
なるほど、なるほど。パープルとイエローとグリーンがテーマカラーって書いてある。
うんうんうん。
なんでパープルとイエローとグリーンなん？
なんでやろうね。いや、まあパープルがその、うん、なんか女性のカラーみたいな、なんかあのラベンダー。
私もパープル好き。うん。そう、
最近
この色めっちゃいい色やね。この、あの、皆さんもよかったら、あの、うん、マトンちゃんのね、うん、インスタ、フェイスブックとかも上げてるんかな、なんか、
うんうん
うん、あの、
ちょっとね、なんか、
イメージ図みたいなやつが上がってるんですよね。この、狭山池の近くの隠れ家的サロンがもうすぐね、オープン
する予定。
オープンに向けて今準備中なんですよね。
そう、なんかね、結構でも紫色、下手したらめちゃくちゃダサくなる可能性もあるから、すごい色選びね、難しいな。
紫の度合いにもよるよね。
度合いによるよね。
紫の、実際
にあの色にできるのかっていう。
そう、ラベンダーぐらいだとすごくこう、うん、女性の、確かに、
うん、
ラベンダーとピンクと紫の間みたいな、うん、柔らかい色だといいけど、
うんうん、
なんかなんていうの、ショッキングパープルみたいな。
そう、なんかさ、あのチャット GPT とかで作るとさ、結構、うん、夜のムーディーななんかライトで逃げる傾向があるやん。
そうなの？これすごい素敵だけどね、うん、え、これは別にリクエストしてないのにこんなにライトをつけてくれたの？
いや、した光、あ、うん、温かみのある光に照らされた、
うん、
紫の漆喰の壁でとか。
いや、
そうそう、結構細かくして
ほ
し
い。なるほど、なるほど、
うんうん、
そうね、昼間の、そうだよね、昼間はライトがないから、
そうそう割とね、夜の画像になると割といろいろごまかせるっぽくて、
うん、なんかでもまあ植物ちょっとこう海外っぽいよね、なんとなく雰囲気がね、うんうん、
外にね、うん、ソファーがね、外に出てる
みたいな、ね、いいよね、そういうの。
そうなんです。で、なんか土間を作ろう、土間がまあ入り口にあるんだけど、そこから結構和室が4つあって、
うんうん、
奥にキッチンがあって、その和室の大きいところを土間にしようか、うんうん、 どうしようかって迷ってて。
和室のもう畳とかを剥がして、床板も剥がして、
そう、一部屋を土間にしようか、まあフローリングにしてちょっと、それは高さはそのままにしようか、迷って、
高さ低くしようかなっていうのは、なんかイメージがあるの、そのスペースの。
ちょっとなんかギャラリーっぽくするスペースにしようかなっていうのと、ちょっとバリアフリーっていうか、そのままでも入れるみたいな場所にしようかなって思ったんやけど。
まあでも確かに、ちょっとこうマルシェじゃないけど、ちょっとたくさん人が来るときとかやったら、靴のままとか楽かもしれないね。確かに。
まあ、どんな風にね、使うかにもよるんやけど、で昨日なんか気候の先生のとこにたまに私通ってて、その先生が、なんかビジョンが見える人で、で、なんかちょっと変わった形のサイコロを振って、それで自分のビジョンと照らし合わせながら、確認しながら教えてくれるんやけど、
面白。
そう。で、その、そうそう、そこ、ラテちゃんにも紹介したくて。
めっちゃ気になる。
近所に住んであるから、そう、紹介でやってはって。で、その人に、その土間にするか悩んでるんですよね、みたいな話をして。だから、結構女性、ちょっと女性支援とか、そういう相談、事業みたいなのもちょっとしようって思ってるっていう話をしてるから、結構やっぱ女性で、なんか、例えば子宮とか卵巣とか取ってたりとか、そういう人も結構いるし、まあ私もちょっとその子宮、研修とかも取ったから、なんかそういう関係で、なんか、もともとあった場所を取ると、なんか冷えるっていうか、なんかそういう視点をちょっと言ってくれて、まあ、そんなビジョンというか、ビジョンかどうかわかんないけど、言ってくれて、あ、そっか、とか思って。
なるほどね。
取っちゃわない方がいいかなってちょっと思いつつ。
なるほどね、そういう、でも確かに土間ってのは冷えるよね。
土間ね、夏は涼しいけど、みたいな。
そうね、確かに、ね。畳ならではの暖かさはあるよね。
まあ、畳はね、風呂ちょっと床にするかもしれないけど、みたいな。まあそんな段階で、で水道管が破裂してるとこがあるから、クマさんに直してもらう予定で。
クマさん、
こういう
クマさんっていうのはね、皆さん、いろんなことができる方なんですよ、南河内の方ね。
はい。
お困りごとあればぜひ私をおつなぎできますので、なんとモグラの寝床の、私のラッチャコの店内もですね、クマさんと特訓工務店がですね、今回やってくれていますので、そうそうそう、もう遠隔で何かオープンしたい人、そんな人おらんか、私ぐらいしかなんとも やってくれましたのでね、2人は
遠隔でショップオープンまでこぎつける、すごいで、
いや、クマさんたちのおかげだよね、だからすごい、やっぱ賢いし、のんびりしてるから、賢くて、尖ってる人やったら多分うまくいかへんやん。なんちゅうの。優しくなかったら。賢いのに、すごく優しいんですよ。
賢いのに、
なんちゅうの、うまく。
賢い人はなんか尖ってるイメージあるもんね、確かに。
いや、まあ、そう、なんちゅうの、合理的な。
ああ、そうね。
とか、なんていうの、うまく言葉がもう出てこないぐらい賢くないけど、そうだと、やっぱなかなか温度感が。
ノーアルタカは爪を隠す感じのね。
ほんとそんな感じよね。なんか。
ほんとにクマさんって感じのね。
そう。
ゲストにね、出てほしいと、依頼を。
あ、言ったんだよね、前ね。
だけど、ちょっと。
喋りたくないって言われたの。
喋りたくない。
あ、いやいや、そういう人前ではちょっと。
ちょっとね。
そりゃそうだわ、とか言って。うわ、でも、いいよね。いつ頃オープンとかっていうのは決まってるんですか？
一応4月1 4月10日に一応ちょっと設立しようと思ってて、で
場所、おー、すごい、
うん、一般社団法人はそこで設立して、まあでも
社団法人の代表なんですね。
そういう代表にな
すごい。
でもね、場をそんなわらわらとたくさんの人に呼ぶようなことを今後するかどうかわかんないけど、まあぼちぼち多分、
ね、社団法人の、まあ、活動内容はそういう女性のサポート、
まあ、メインは女性のなんか喋る場所だったり、うん、ちょっと相談聞く場所だったりとか。
どういう悩みを持った方が相談できる？
まあ、そうね、まあ、生活相談だったり家庭内でのこう、まあ、悩み事だったり、まあ、DV 被害ハラスメント相談だったり、うんうん、あとまあ講師講座とかやったりとか、いろいろ。
じゃあまあ結構多岐にわたって相談していいみたいな。
まあ全部ねつながってるからって思ってて、でもなんかちょっとゆるゆると集まれたりする機会とかも作っていこうかなみたいな。
あ、そういう女性たちが、
そうそう、やっぱりちょっとコワーキングっていうかできる日を作ったりとか、まあちょっととにかく雰囲気のなんか居心地のいい場所を、作って何かしら場を開いたりもしようかなみたいな、
じゃあまあその、そんなに会員制とかそういうことではなく、誰でも利用できる日もあったり、
そうね、会員制とかだとね、ちょっとねその人だけしか入れない法人のメンバーだけとかね、そういう感じじゃなくて、っていう、そう。
結構ね、一回だけ私も外海だけだけど行ったんですけど、狭山池のね、すぐ近くでいいんですよ。狭山池の散歩ついでに行けます。
そうそうそう、なんかね、なんかね、やりたい。
そっか、だから3月は結構それで、準備が、
そうそう、これから。でもまあ多分4月までにその場所がパキッと完成するわけじゃないと思うけど、できるだけ未来予想図に近づけたいなっていう。
なるほど。
お金をかけずに、
ね、すごい。この私ね、日本に3ヶ月半ぐらい結局今回帰ってたんですけど、結構みんな場所、新たな場所に引っ越した人、引っ越す人、引っ越した人、あとはそういうオープン、お店をオープンする人、
そう、ね、
場を開く人みたいな人がなんか結構本当身近なとこでも目白押しで、
目白押しで公務店引っ張りだこで、
あ、そうかもね、確かにそうなるってことは、ね、いや、なんか本当になんかこれ面白い、面白いねって友達とも言ってたんだけど、なんかやたらにみんな移動っていうか、場所をね、新たな場所にっていうのが2026年、こちら界隈だけですか、それともなんか、
確かに皆さん
全規模、全世界規模で起こってるのかわからないけど
大移動がね、
ね、
起きてるかもしれない。
なんかそういう時期なのか、なんなのか。
伊達ちゃんも大移動
ですか？私は全然その別に拠点を、あ、まあ、ちょっと先んじてというか、まあ、あのお店をね、去年の9月に金剛さんにね開かせてもらったんですけど、まあ、今はまた旅の人みたいな感じで、
この後スペインに、
多分3ヶ月かなっていう予定で、ね、まあ、ちょっとまだそこもふわっとしてますけど、
スペインがやっぱりメインなんだね。
そうだね、スペイン、まあ、巡礼をどのくらい今回するかっていうのはまだ未定だけども、 やっぱスペインね、好きだから。スペインにちょっと久しぶりに行けるみたいな。うんうん、ちょっと妄想し始めたら、がぜんテンション上がってきて。あ、結構久しぶりなんだよね。去年の6月末で、一旦離れたんで、うん、もう半年以上行ってないんでね。
またちょっとテンション上がりますね。今日ね、なんか不正規っていう駅の近くになんか、ブラウンタビーさんっていうお店、なんか知ってるかな、もしかして。なんか、ラテちゃんがめっちゃ好きそうな、なんか巡礼、うん、絶対この人巡礼してるやんと思われるような、
うん、
ホタテ貝の貝殻みたいなのもあったよ。
え、それは雑貨屋さん、
うん、うん、雑貨と古着屋さん。うん、で、なんかマリア様の、なんか、なんかオブジェっていうか。
なんて名前って不正規の、ね、
ブラウンタビー。
ブラウンタビー、
うん、タビーは T-A-B-B-I-Y。なんか、あ、おしゃれな、なんか外観やなと思って、ちょっと U ターンして車。な
んか、あ、たまたま、
うん、たまたま目標、うん、目的地に行く途中にあって、ね、なんか、なんかすごい、ラテちゃんがセレクトしてるってちょっと思うぐらいの感じやった。なんか男性やったけどね。
東大阪の、
うんうん、
あ、これかな、なんかヒゲのちょっとなんかおしゃれなダンディーな
そうそうそうそう、
はいはいはい、
はね、
あ、へえ、うん、知らない、行ってみたい。あ、うん、ほんまやね、なんか雑貨もちらほらと見えるね、
うん、
へえ、いろんなお店があるよね、うん、
このな、伊達ちゃん3ヶ月日本にいた間にものすごいいろんな店に出店、ポップアップ、
うん、
してたよね。
あ、私、
うん、
あ、私そうかな、そうかな、そうだったかな記憶
ものすごいたくさんかどうかはその人の感覚だから
そうね、そんなたくさんな感覚はないけど、うん、あの本当にご縁で、
うん、
あの数珠つなぎな感じで紹介してもらったところとか、
数珠がつながるのがすごいわ。
数珠でつながるんじゃない、数
珠つながるのがすごい。
いやいやいやいや、そんな全然、そのなんちゅうの、うんうん、あれだけどね、そのもっとやってる人は、
うん、逆に今度スペインとか旅先でそういうことができたりもすんの、向こうの店、
どういうこと、
トルコのお店とかにさ、出させてくださいみたいな、日本から持ってきた商品をとか。
あねえ、ま、
いや、
いや、まあ、どうなの、やりたいかどうかっていうところもあるよね。
確かにね、うん、そんなに全部仕事じゃなくて、うん、やっぱり旅先では旅人として
楽しみたい。その、ほっつき歩くのが仕事だもんね、ほっつき歩くのが。ほっつき歩く時間がなくなっちゃう。もう。ねえ、ほっつき歩かんと、やっぱり、うんうん、こう、見つけれないもんね、面白いものってね。うん、うん。うん、だから、まあ、ほっつき歩きたい欲が。徘徊。
徘徊。
うん。この間なんかさ、たまたま、あの、うん、キングコングっているじゃん。
うん、
あの、お笑い芸人。のさ、なんか YouTube があるんだけど、うん、見たことある？
二人の？
二人の、なんか毎週キングコングっていう YouTube チャンネル、たまに、
うん、
たまに見るんだよ、私。あの、うん、たまに見るんだけど、うん、で、なんかこの間もふと見たら、うん、なんだっけ、モチベーションの上げ方みたいなやつを、
うん、
なんか、西野さんが講義みたいなのしてて、
うん、
それがすごい面白くて、
うん、
結局なんか人って、で、なんかモチベーションを上げようとか、
うん、
なんかやりたいことを見つけようとか、
うん、
なんかなりたい自分になろうみたいなことを先に掲げがちだけど、
うん、
そんなもんは見つからんみたいな、
うんうんうん、
最初からそういうのは見つかりませんみたいなことをなんか言ってはって、
うん、
そんなことよりとにかく移動しろみたいな、
うん、移動
移動しろみたいななんかこと言ってて、ちょっとこう、うん、飛ばして見ちゃったから、あれなんだけど、ちゃんとみんな。
とりあえず移動するべし。
で、まあ、要は移動っていうか、その、とにかく手当たり次第に何でもいいから、うん、まあ、いろんな体験をしたら、うん、その、いっぱい失敗もあるけど、うん、なんかその中で自分が成功したり、うまくいったとか、楽しかったみたいなのができて、
うん、
で、それが、まあ、種になって、うん、自分の夢になっていくみたいな。だから、うん、夢になるのは、なんか、うまくいった後や、みたいな。
うん、
のなんか力説するみたいな YouTube やったんやけど、でそうと思ったわけ、そうそう、
まず移動やみたいな、
あ、そうそうそう、だから何にも決めずに移動するのが好きやから、うん、自分的には、うん、でそれがこう、なんていうのかな、寝なし草的に、
うん、
なんか頼んないな自分、いつも決めへんなとかって思ってしまったりもするんだけど、
うんうん、
なんか成長ないなみたいな、
うーん、
気持ちにもなるけど、
うん、
まあ、あんまり、そうそう、最初から決め打ちだと、そうそうそう、うん、なんていうの、決め打ちでこれやるって言って失敗した時に、
うん、
なんかもういいやみたいな、もうやめるよもうやるのやだとかってなりがちってことなんかなとか、なんかそんなのかね、いろいろ思う。で、なんでこの話したんだっけ、こう忘れたけど、
何の話やったっけな、
何の話でこの話したんだろう、
忘れちゃった、その感じがほっつき歩いてる感じで
そうそう、ほっつき歩く話や、そうそうそう、ほっつき歩くのはなぜっていう話
確かにね、
そう、だから、あ、徘徊万歳と思ったんだその時に
そうね、徘徊を肯定されたっていうことね、
あ、そうそうそうそう、だから、うん、あの、うん、とりあえず、
うん、
ちょっと悶々としたりもやもやしたら、うん、まあ移動するっていうのはそうそう、ほっつき歩く、散歩する、
あ、でもほっつき歩くっていう響きいいな、
そうそうそう、そんなんちゅうの、あの、当てもない散歩ね、うん、あのウォーキングじゃないよ、あの、うん、何かを目的としない、ね、あの、うん、何かを目的とせず、
うん、
ただほっつき歩くみたいな、
確かに人生そのものやな、
そうなの？え、マトンちゃんの？
人生そのものやなと思うわ。
うん、え、マトンちゃんが？え、うん、結構でも目指してやるタイプじゃない？
いや、でも私、うん、なんか最終的には人生は散歩やなって思ってる。うん。
おー、すごい名言。
いや、とりあえずなんか全部思い出作りやなって思ってる。
あー、うん、めっちゃいい言葉。確かに。
うん。うん、だから、いいとか悪いこととかいいことっていうのはさ、なんか、フラットな言葉じゃないけどさ、全部さ、全部思い出やなっていう。振り返ってみれば、ああ、あんなことあったなぁ、みたいな。全部あんなことあったなぁっていうだけの。
まあ、だから、あんなことあったなぁっていうためには、やっぱり、うん、あんなことを体験しといた方がいいもんね。
うん。そうそう。
何もやっとら
せた。そんなこと、そう。
そんなこと、そんなことが。
あったよね。あったでしょうか。
言いたいもんね。
言いたい言いたい。
そうなるとやっぱりこう、あてもない、あてがないなと思っても。
うん、
どんなアドバイスやねんみたいな。ちょっと違う。ちょっとすいません。本当に。
いや、私昨日その気候のあの方はさ、女性ですごい素敵な方なんやんか、少し年配の、うん、で、うん、でもなんか田平さんは、あ、あ、名前言っちゃった切りますあなたはそのうちなんかもっと素敵、なんかすごく素敵な、なんか素敵な女性にさらになるわよみたいなこと言ってくださって、で、いや、私あなたのようになりたいんですって言って、あなたのような人になりたいんですって言ったら、うん、なんか、で、なんか落ち着いた素敵な女性になりたいって言ったら、いや、そのうち疲れも出てきて、なんか落ち着いてくるとか言って、なんか若い時は、なんか、やっぱり、なんか本当に何にでも飛びついて、私も、なんか、キャピキャピ、なんか、やっぱり、うん、 キャピキャピしてたけど、うん、なんか落ち、うん、そういうのはなんか年齢的なものもあるからとか、もう落ち着くとかは全然考えなくていいって言われた。そっかと思って。最近なんか落ち着くことばっかり、うん、考えてたけど。
あ、考えてたの？考えてたのは失礼やけど。落ち着くことを。
落ち着くっていうのもちょっと違うけど、なんか悟ってる人とか、そういう最近話題によくなってたやん。
ああ。
悟りたいみたいな。悟りたいとか言ってる人永遠に悟る。
いや、ほんとダサいよね。ああ、悟りたいとか言って。
ああ、悟りたいって言ってる人聞いたことないよね。
一番やばいタイプ。落ち着きたい。ああ、悟りたいとか言って。やばいよね。絶対悟れんでって感じ
だね。ほっつき歩こう、う
ん、いやだからさ、うん、
でもどこをほっつき歩くかは大事よね。
え？
どこをほっつき歩くかは大事よね。
そうか、そう、それはまあピンときたとこはほっつき歩けばいい。
あ、そうね。
うん、
そっかそっか。
うん、まあ落ち着き、うん、そうね、落ち着落ち着くっていうテーマね。落ち着きっていうテーマね。
そっか。
でも例えば誰私たちの周りで あの人落ち着いてるよねいつもっていう人いたっけは失礼。
でも私多分人とかを見て。人を見てこの人みたいになりたいとかはあんま思わないかもしれないけど、
うん、
なんかアンティークの椅子とかを見て、
うん、
あの椅子が似合うに人になりたいとか、
あ
そういうのはあるかな。
ああ、ちょっとこのライフスタイルをイメージしてるわけやね、
うん
うん、きっとその。
そうね。
あの
アームチェアに、そう、
うんうんうん。それ、もう今すぐ、今のイメージで、それともおばあちゃんになった時みたいな。
あー、おばあちゃんまで行かないけど、もうちょっと先ぐらいに、なんかあのアームチェアに座って、なんか本を読みながら紅茶を飲んでいる素敵な女性。でもそれが自分とは思えない。けどなんかそんな人になりたいみたいな。
できるよね。だってまあその椅子に座って、うん、紅茶飲んだ後にめっちゃほっつき歩いてもいいわけやもんね。
そう
ね。徘徊。その後結局ほっつき歩いて。
確かに。っていうかすぐできる、すぐできるやんそれ。
まあ、そうだよ。アームチェアに座りゃいいだけど、紅茶飲めばいいだけ。その別に。それが落ち着きだというのならば。え？
ほんまよ。すぐやろうよそれ。
やって、アームチェア置いて、新しい場所に。で、紅茶飲んで、それを落ち着きと呼ぶなら。
それを落ち着きと呼ぶならね、本当に。
うん、まあでも、その、パッとこう切り取った、ちょっと切り取った憧れの図っていうのは確かにあるよね。
うん、でもみんな何かしらの憧れを持ってさ、そういう生活をしたくて、そういうものを買ったり、服を買ったり、着たりする。じゃないのかな。
じゃないのかな。いやでもそうだよね。うん、結局、
うん、
そのイメージングっていうかね。
うん、
うん、でもやっぱカフェの片隅に座って本とか読んでる。ちょっとしかも文庫本じゃなくてさ、うん、分厚めの洋書みたいな、うん、洋書みたいなさ、分厚めの本をさ。
うん、
仕立てのいいコートを。え、ね、着てないか。そうそう、うん、仕立てのいい、
うん。
そう。で、読むみたいな。
うん、うん。
これ私の中での落ち着きだね。うん、やりゃいいじゃん。
でも心がその、安らぐその、いいなーっていう、リラックスしてるイメージがそういう感じだね。おしゃれで、ね。ちょっと理想の。
そうだね。やっぱりその分厚めのその本ってとこがポイントで、
うん、
で、それはもう真ん中ぐらいまで進んでるわけ、その人は。
なるほど。
こういう本をゆっくり読んでいる、みたいな。その、私の中の落ち着きだよね、それは。
いいね。
やったらいいだけやね。
なんか喋りながら気づくことあるよね。え、今すぐできるやん、みたいな。
いや、まあ、結構そうだよ。だから、なんちゅうの、ビジュアライズしたら、
うん、
意外と簡単な、
うん、
すぐ叶うことだったりするね。その、こういう人になりたいっていうのは。う
ん、確かに、ね。
なったら、みたいな。
それを真似するだけならすぐできるっていうね。
あ、真似するって、なんか前もこの話した気がするけど、そう、真似するってのはいいらしいね、だから。
うん、
前も言ったと思うけど、その、うん、その人がやってたのは、その LA に住む、
うん、
ヨガのインストラクターをイメージングして、その人は服とかを選んでるみたいな言ってて、うん、あ、なるほどな、みたいな。そういうイメージの、じゃあその人ならどんな服を着て、
うん、
どんな朝ごはんを食べてってさ、やっぱりそれだったらその子は結構こうタイトな、
うんうん
タイトな、ちょっとお腹出ちゃってるみたいな感じの、
うん、
タイトな服着て、キャップかぶって、
うん、
たわけ、それの子は、うんうん。で、絶対朝スムージー飲んでるわけ。それ知らんけど、多分。
わかるわかる。お腹出ちゃってるっていうのも、なんかその、チャーミングなね、ポコッとお腹 が。
ああ、そうじゃなくて。
ってことえ
あ、ポコって出てるんじゃなくて、お腹が空いてる服。
う
ん、お腹より上の、お腹出てない、出てない。ヨガのインストラクターだから、もうスリムスリム、そんなの。出てるわけない。
へそ出しルックってことね。
そうそうそう、へそ出しの。
全然意味違うかった。
全然違う。へそ出しの、こう、タイトな、ヨガウェアみたいな服に、
うん
うん、はいはい。ちょっとダボっとしたズボンに、キャップみたいな感じで、その人はね、なんか LA のヨガのインストラクターだから、
へ
その人は、うんうん。
そういう形から入っていくと、だんだんその、
そう
だその人の理想に近づく。
絶対朝スムージー食べてんじゃん、そん
なの。でも形から入るのは本当大事。
ね、いや大事と思う。だってそうやってヨガ、うん、LA のヨガのインストラクターって設定したらさ、やっぱさすがに、うん何、うん、なんかせせこましくカップヌードルすすろっかなとかさ、
うん、
なんか、そういう気持ちにはちょっとこうな、うん、まあもちろんそういうけど、
うんうん、
基本はそのイメージで言ったら、あ、じゃあちょっとこれやめとこうかな、スムージー食べようかなとか、アサイーボール食べようかなとか。
その人と出会った人は完全にそういう人だと思うもんね。その人がそういうイメージを持って、それを今真似実践中とかは思わないもんね。
思わないから、もうもはやなってる、
うん。もはやなってる。うん。
ってことは、もう、マトンちゃん、もう今すぐ、アームツアーで紅茶を飲めば。
なるほど。なんか、落ち着いた、大人の女性だわ、みたいな。
そうね。だから、それをこう、チラ見せしなきゃダメだよね。でも、その、いちいち、チャアームチェアで紅茶飲んでる姿をストーリーとかに上げて、
すごい露出鏡や。
そう。で、あ、ねえ、マトンちゃんってこういう落ち着いた時間保ってるんだね、とか。
じゃあ、このラジオ絶対バレたらあかんやつやん。
そうよね。そうやで、ね。このラジオの聞いてる人にはもう有効ではないけど。それ以外の人が見たらね、あ、うん、え、マトンちゃんってこんないいアームチェア持ってるんだね。
なんかみんなのさ、そういう理想っていうか、ちょっと憧れの私みたいな。
それちょっとその、だから、うん、どこの国のとか、なんかどこの、うん、まあ国じゃなくてもちろん日本の中でも、
うん、
どこどこら辺に住むみたいなね、
うん。
どういう職業の、誰誰、みたいなの、ちょっと、決めてみると面白いかもしれない、ねうん。
ああ、キャラ設定。
うん、キャラ設定。
うんうんうん。
うん。
役作りやね。
いや、だからさ、私、この間ね、うん、ちょっとストーリー、インスタのストーリーにはそれこそあげたんだけど、
うん、
この間の、ドバイ経由でトルコに来たんだけど、
うん、
大阪からドバイまでは普通に、うん、普通に飛行機、 自分が選んだ座席に座ったわけ、エコノミークラスの。
はいはい。
で、ドバイに着いて4時間待って、
うん、
乗り換えしてドバイからイスタンブールに乗り換えたわけ。
うんうん、
そしたらなんかいきなり、あ、座席が変更になりましたみたいなこと言われて、
へ
ー、なんか知らんけどビジネスクラスに案内されて
ん。おー、めっちゃラッキー。
ほんで、うん、いや、めっちゃラッキーで、うん、で、エコノミークラスはもちろん満席で、
うん、
でもそのなんかビジネスクラスはこの前の方に席があって、
うん、
私以外に 2,3 人しか座ってないわけ、こう点在してて。
へえ。
あれなんで？
どういう経緯で？なんかすごい。
いや、だから何の経緯もないよ。
マイレージが溜まってたとか？
全然全然そんなのやってないもん、私。どうやってやるか知らないもん。
へえ。
ただただドバイで空港で、
うん、
あの搭乗券、
うん、
持ってその搭乗カウンター、搭乗口、
うん、
で。搭乗券をピッて QR コードをピッてやったわけ。
へ
え。そしたらなんかいきなりピピピピピって言って、なんか機械からなんか新しい搭乗券がビャーって出てきて、
お
ー、なんで私持ってるのにもう一枚出るんだろうと思ったら、
うんう
ん、なんかそのすぐそばにあのスタッフの人がいて、
うんうん、
あ、座席が変わったよって言われたわけ。
なんか当選したんじゃないの？
当選したのかな、
抽選に。ピピピピピピピって、あの、自販機のさ、当たりみたいな。
いやいや、ほんとそんな感じだったな。あの、ランダムに100人に1人とか。
いや、絶対そうでしょう。すごい。聞いてみたら、今度。
え、で、そう、なんでって聞きたかったんだけど、うん、なんか、そう、座った後に、うん、なんでって聞きたかったけど、テンパりすぎて、
うんうん、
なんか、もう、その、キャビンアテンダントの人も、うん、大丈夫、大丈夫、ここで会ってる、みたいなこと言って、いや、ちゃうで、なんでか知りたいね、みたいな。
でもさ、違う、あ、間違いでしたって言ってさ、エコノミーに戻されてもさ、もう二度とエコ、も
う、そうやね、そう。あんまり言いすぎて、あの、間違いだったって言われるのも嫌だから、もう黙っとこうと思って、
ね、
なんか、なんでを追求する意味はない、ちょっと悟ったようなことを思って。
そうよね。
ただ受け入れろ、みたいな。
着いた後で、終わった後で聞いた方がいいよね、それは。もし聞くにしても。
あの、で、なりきりたかったんだけど、
うん、
もう、だいぶ、もう、テンション上がっちゃって、もう、
落ち着きがなかった。
もう、キョロキョロして。
え、ビジネスクラス初めて乗ったって感じ？
初めてだったかな。初めてと思うで。うん。うん、
めちゃくちゃ高いよね。どれぐらいする？普通。10倍ぐらいすんのかな、もしかしたら。
知らない。でも、ファーストクラスじゃないから、まあ、そんなに、う
ん、そんなに。
めっちゃ広いっていう、まあ、広いかったけど、うん、そんなまあ、ファーストクラスほど、なんか YouTube とかで見るファーストクラスって、なんかすごいから、寝れたりとか。
うん、へぇー。真、うん、横に寝られるっていうね。
うん、うん、うん。
へ
ぇー。で、あれと思って、そう。だけど、私確かに、
うん、
大阪からトルコに向かう便で、
うん、
なんか違う設定がいいなっては思ってたわけ。なんか。
願ってたってこと？
願ってはないけど、なんていうの。
違う設定がいいな。
そう、なんか、うん、ちょっと広い席の方がいいなって狭かったさ、やっぱり。
うんうんうん、
なんか。
そらそうよね。
うん。
エコノミー
ね、そう何時間も乗るわけだし。うんうん、だから、お、叶ったみたいな。
いや、みんな狙ってるで、それ。
そっか。いや、あの設定いいよなと思って、だから。私はドバイから、ファーストクラスで、次は。
そこあれやね、キャラ設定想像しただけでは叶うもんじゃないよね。
そうだよね。何だったんだろう、と思って。
すごい。
ねえ。
へぇー。
でしたね。
皆さんじゃあ願ってみてください。設定変更。
そうそう、だから設定ね。そう、設定変更したらいいかもしれない。そう、その設定でいくわ。セレブの、
うん、
セレブ。こんななんか今ちょっとあの寒さを痩せ我慢してる中で言ってるのかちょっと面白すぎるなと思うけど。
あ、そっか。寒さを、え、ヒーターはないの？そこ。
あ、宿はめっちゃあったかい、うんうん、宿はすごいいい宿で、
いいなぁ、旅。
そうね、そうね、とか。なんかでも最近また行く人めっちゃ増えてるみたいよね、海外旅行ね。コロナちょっとね、落ち着いてだいぶ経つから。トルコはね、結構、今結構ね、やっぱり、春休みに入ってるからか、大学生の方が。
うん、
若い日本人の方を、何組か見かけたよ。
喋った？
あ、喋ってはないけど、何組か日本語だったらすぐやっぱりわかるから、あ、やっぱ日本の人もトルコ来てるやなみたいな。いいかなと思う、トルコはね。
ね、私も一回だけ行ったことあるけど、もうあれ3回目ともなると、基本のツアーみたいなところは一切行かず、有名どころ。
そうなんかね、そうそうそう、だからね、3回も、あ、カッパドキアはね、1回目に行ったんだよね、1回目、もうだいぶ前、十何年前だけど、そうそう、にカッパドキアは行って、だから今回も、だから今回とかはもう全然そういう、観光地みたいなところには入ってないね、観光地は結構本当に混んでるし、バルセロナと同じで入場料とかも結構するんですよ。
ああ、そうだったかな、その前は。
あ、どうなんですかね、だいぶ値上がりしてる、値上がりしてる気がする。だからまあ一回行ったし、あんまりね、そう、めっちゃ興味あるときはめっちゃ行くけど。
街ぶら歩きやね、じゃあ。もっぱら。
そうだね。本当に、だから、あれだよね。なんか、
あてもなくね。
こう言ってる。おじさんがやる金物屋とかにこう入ってて、なんかいいもの、ね。
ああ、おじさんがやる金物屋。
金物屋とか、そうね、そういうとこ入って、あと謎のスパイス屋とかに入って、これ何なのかなとか思いながら見たりとか、まあそういう方が面白いかな。あとなんか昨日は連絡船みたいなやつ乗って、それも良かったね。
連絡
なんかクルージングではなく、あ、ちょっと設定があれやけど、設定でクルージングしなかんねんけど、クルージングとかじゃなく、ただの連絡船。大阪にもあるような。
何分ぐらいの
?10 分か15分ぐらいでもう渡れちゃうみたいな。なるほど。トルコのイスタンブールって、ヨーロッパ側とアジア側って呼ばれてて、これ大きい海峡、海だよね。海の海峡があるんですけど、そうそうそう。で、そこを、渡れる船みたいなやつがあるのを発見して、それ乗ってみたりね、して、それ、なん
か、
乗ってるだけで。
人だけ？自転車とかも乗り込む系？
あ、自転車はなかった。日本のね、やつって結構自転車乗れたりするけど、なんかトルコのやつはね、結構ちゃんとしたソファー席とかもあったり、お茶が、を買えるカフェみたいなやつも船の中にあったりして、
そうクルージングって言ってもいいんじゃないの、それは。
クルージングっていう設定でいいかな。めちゃくちゃ市民の足みたいな感じだったけど。
いいね、
どう見ても。
ナイトクルージングとかしたいね。
あ、そうそう、だからね、夕焼けの時間に行って、夜景の時間に帰ってきたから、なんかもうさながら、
ナイトクルーズしてきたんだ。
ナイトクルーズしてきたって言ってもいい。なんかあれ、ホラ吹きみたいになっちゃうよね。設定、あんまり意識しすぎると。
ちょっと持ってる時な。
なんかちょっとダサい。ちょっとなんか恥ずかしい感じになってきちゃったよね。なんか、それなんか等身大でええやみたいな。なんか、すごくなんかでかく、大きく見せようとして。ちょっと昨日はナイトクルージングに、行って、
語尾が上がる。すぐね、なんか照れちゃうからね。すぐ、あ、今ちょっと盛ったとか言ってすぐ言っちゃうタイプよね。
いやー、盛るねー。で、なんか大阪人の癖で盛ってしまったりとか。
するとすごい恥ずかしさを感じるからね。
盛ったりしないタイプ？
あ、盛るタイプ？いや、でもさ、安い自慢をしちゃう ほうじ
ゃん。あ、そうそうそう。安い自慢しちゃったり、うん、何時間しか寝てない自慢。寝てない自慢。誰も得しない。
そうそうそう。安い自慢もさ、結構さ、TPO を考えないとさ、なんか大変なことになった時あって、前。ちょっと後でさ、うわ、めっちゃ失礼なこと言ってしまったって思ったのがさ、前、友人の結婚式で、
うん。
で、なんか、私が着てたワンピース、実はなんかめちゃくちゃ安い、巣鴨のなんか、巣鴨っていうところで売ってたワンピースで380円でゲットしたワンピースやってんけど、うん、それ可愛いねって言われて、お客さん同士。で、
うん、
あ、これ380円だったんですって言って、そう、それはあかんやろっていう空気になったから。
お祝いの席でね。
そうそうそうそう。
前の席だから。
そうそうそう。そうそう。そう。それはあかんやろっていうのに後で気づいた。そう、やらかした。やらかした、まあ、って思った。
ないし、あかんくないけど、うん、あれいつも思うんだけど、うん、大阪人やっちゃうけど、
うん、
なんか素敵ですねって言った返しとして、うん、え、これ ?1000 円とかっていうその安さ自慢をする返しっていうのは、対話になってないよね、本当は。対話になってないやん。
確かに。
ありがとうございますでええやん。
ありがとう。成立してないよね。
そうそう。ありがとう、そうやねん、これ。かわいいでしょとか、かわいいでしょ変か。なんか、
こないだ練習したやつよね。ありがとうございます。でも、とんでもないです、うん、みたいな。
ありがとうございます。でも、とんでもないはちょっと変だけど。それ素敵ですねって言われてんねんから。
そっかそっか。ありがとうございますね。いいよね。
うん、気に入ってる。私も気に入ってるねんとかだったらいいけどさ。うんうん、え、これいくらに見える ?1000 円とか言ってさ。その、なんか、会話としてさ。
そう。でも1000円じゃ飽き足りなくなって最後380円とか言っちゃうから
。380円も安いな。まあでも大阪人やったらそこで、え、そう、マジでとか言って、どこでこうたんとか言って話が広がっていくもんね。確かに。
うん。
一番のこう原動力やもんね。その安さっていうのは。そう。その関西エリア以外はちょっともしかしたら、ドン引きされる可能性はあるよね。
ドン引きされたね、それ東京での。応援会場で、そう、やっちゃったね。
私もなんか高校生の時になんかうすうす自分で気づいてたのは、
うん、
なんかテスト当日の朝に、
うん、
なんか、どんだけ勉強やってないか自慢みたいなやつを してて、私は。あれって誰に対して何のあれやったやろ
で、誰への説明、なんか誰への言い訳なのか。
多分自分への言い訳なんやけど、うん、
で周りへの言い訳もあるよね。落ちた時、私勉強してへんかったからみたいな。
昨日何時寝てもったわ。何時寝てしまった。もう何時間しかやってないとか言って。
確かに。
ほんでなんかさ、うん、高校生の時、水野くんっていう子がおってんけどさ、うん、水野くんと結構私、こう、争ってたわけですよ。勉強やってない自慢みたいなので。てか、そこ、水野くんをわざわざ見つけて朝、うん、おはよう、みたいな、
うん。
え、勉強やったとか言って、やってないとか言って、え、私もみたいな。あれ、誰の、うん、
ちょっとホッとしたいんやろうね。やってない人見つけて。
うん、でもなんか、何も言わない人の方が絶対かっこいいよね。うん、
でもさ、やってないって言いながらやってるパターンもあるもんね。
そのパターン、
うん、
そのパターンの人もたまにいるか。そっかそっか。それは何なんやろ。できる自慢ってこと？
だからその人にしたら多分やれてないかもしれない。もっと、
ね、
もっと勉強してるっていう、うんうんうん、時からしたら
あんまり
いらない。
いらない。
無駄な時間。無駄な時間。
無駄なエネルギー。
その間1ページでも、1ページでも目を通そう
みたいな。一つの単語でも覚えろよみたいな。
なるね。
確かに。
うん、
まあ、逃げだろうね。逃げ。うんうん、
そういう感じで生きてきましたね。
そういう感じで生きてきました。ダサい。恥ずかしい。なんか。そういう感じで生きてきて、今、アームチェアに座り。落ち着きのある女さん。
あかん、そうそう。私、そうよ。昨日もだから、あ、ついつい自虐しちゃうんですよね、とか言って、あ、そうなんですかって、
うん、うん。
言われて、あ、もう自虐とかやめようって思ったところなのに。
そうやね。その、自虐が趣味やん、ね、趣味やったのよ、私も。ほんまに高校生の時から。うん、すごい自虐が大好きで。自分を落として笑いを取るみたいな。
そうよね。ラテちゃんは、そういうとこあるよね。
うん、あ、でも、だいぶマシになったね、これでも。あの、高校と大学の時、マジでやばかったからね、私。
もっとも
っとやばかったよ。なんか飲み会とか行っても、うん、なんかモノマネとかして場を温める。なんかもうすぐ可愛い女子来るんで、ちょっと待っとってください、みたいな感
じ。何それ、合コン？
それは多分合コンっていうか、まあ、部活同士の飲み会みたいなやつとかで、はいはい、うん、部活同士の飲み会めっちゃ多かったから。知らんけど。
お笑い担当を引き受けてたのね。
そう、私と、
温め担当。
そうそう、私と幼馴染の子と二人で、場は、ちょっと場は今、まだ温まってないなとか言って。やばいよね、今思えば。いらなくない？本当にいらない。だからやっぱ設定なんですよ、皆さん。わかりますか？
そういう設定になってるのね、自分をね。
そうそうそう、そんな設定いらない。黙っとけばいいの、本当に。
スンってしてね。
スンとしとっても別に大丈夫なのに、そんな、うんうん、わざわ
ざ。ね、やろね。
安い自慢もしなくていいし。
ああ、確かに。
ありがとうございますって言えばいいだけど。
確かに。なんで場を温める必要があると思った時に、それが自分の役割やって思っちゃうやろね。
確かに。
だって主催者でもないでしょ、それ、多分それ。
全然違うよ。
主催でもないのに、場が温まってないと思った時に、なんか自分がやらなあかんって思っちゃうっていう、あの、ね。
どういうこと本当に。どこでそんな教育受けたんやろ。
本当に。うん。
でも今もそうかも、本当それはあるかも。
あるかも、
私も温まってないなと思ったら。
でもささの場を温めてくれて誰が願ってるんっていう。
確かに。あ、温まってるか温まってないかの温度差もう自分次第やし。
そうよね。それをジャッジしちゃってるよね、勝手にね。
確かに。
ちょうど、
ないな、ちょうど、
ちょうどいいって思ってる人もいるかもしれないのにね。
ちょうどいいって思ってる人にとったら本当鬱陶しいだけだよね。温め始めたら。暑苦しいみたいな。
確かに。
本当考えさせられるテーマになってきましたね。場を温めるとは何なのかみたいな。
今日のテーマはじゃあそういうことにしときましょうか。後付けで。
そうやね。
あてもない散歩。ほっつき歩く。
ほっつき歩くからの。
場を温める。
何目線なんでしょうか本当に。
あ、じゃあ来週もトルコにいるのかな。
来週はスペインにいますね。
お、
はい、
いいですね。そうやって、え、ちょっとじゃあ街角のバルで、そっか、 Wi-Fi がないから。
あ、まあできるよ。前のあの、なんだっけ、ポルトガルで第1回目やったみたいにね、Wi-Fi 拾えばいけるからね。やってみてもいいかもね。誰かにちょっとインタビューしながら。
ね。誰かにね、服を、あ、服を借りなくてもいいのか、スペインはもうちょっと暖かいのか。
あ、そうそうそうそう。スペインもでもね、せっかくだから、フラメンコの衣装みたいなやつ、借りて。
あ、そうそう。ポッドキャスト、
はい、
挑戦したんでしたっけ？
ポッドキャストに、だから編集後だけど、第1回目のやつアップしました。なんで、ありがとうございます。はい、マトンちゃんがね、いつも編集してくれてるんで。
1本目からちょっと順次、ポッドキャストにアップしていこうかなと。
から、ポッドキャストでもお聞きいただけるように、
うん、
でもこれってさ、こんなとこで話してあれだけど、
うん、
ライブもできるけど編集した後の方がいいよね、きっと。
あ、今度からのやつをそのままアップするっていう。
そう、今日例えば同時に生放送をポッドキャストでもできたりするけど、
うんうんうん、今度それも試してみたいよね。
でも編集前になっちゃうよ。編集前のやつアップロードしちゃうことになるから。うん。
まあゲストの場合は、っていう、まあ編集した方がいいケースもあるけど、なんかそのままライブで配信するっていうのも、 ね、ゲストさんによってはしたいかなと思ったり、
う
ん、
あ、そうね、まあそうね、
あとなんか、まあ、
いろいろ ね、
うん、いろいろ挑戦しましょう、
うん
うん
うん、
せっかくねヨーロッパとか旅してる間はなんか画像とかもね、もしよかったら動画でインスタライブとか連動して、
ああインスタライブ
できたりして、
やっぱり街角で、街角ので
半分ずつ上と下で半分ずつ映るとか、そういうのとかできたりするのかな。
あ、インスタライブ、うん、できるんじゃない。インスタライブやったら2人でコラボみたいな、うん、一回やってみる、
一回やってみようか今度ね、
うん、じゃあちょっとバックの背景を、
背景
もうあれだよね、マトンちゃん絶対アームチェアアームチェアだよね絶対
ちょっとじゃあお互いに、え、ラテちゃんはナイトクルージングでしょう。
あ、ナイトクルー、え、なかなかの映像やな、なかなかの、
いやいやいや、
うん、そうだね、そういう、うん、そういうのちょっとこう見せながら
ね、なんかいろいろとやっていきましょう、
うん、そうやね、
うん、
うん、聞いてくださる方がねちょっと楽しんでもらえたら、
う
ん、
そうですね、
いいかな、
音声だけ
何の話してんねんって感じだけどその
打ち合わせみたいな、それで、ね、そうこうしているうちに終わりが近づいてまいりましたが、
はい、
終わりの挨拶は何でしたか。おやすみなさい、
ね、うん、これがいいんじゃない、ギュレギュレ
ギュレギュレ
ギュレギュレ、
どういう意味、
ギュレギュレがさようなら、さようならが何個かあるの、ギュレギュレっていうのが分かりやすい
よね。へー、初めて聞いた。
ね。
発音どんな感じなんだろう。
分からん。
ギュレギュレ。
分かんない。
ギュレ、ギュレ、レは RE なのかな。
分かんない。今日宿の人に言ってみる。
言ってみて。
言ってみる。
じゃあ今日ちょっと正解かどうか分からないけど、とりあえず、締めましょうか。
はい。
それでは皆さん。今日もつれづらになる二人の女子語りを聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来週の木曜日、
はい、
夜9時から、
はい、見てください。
やろうと思います。
はい。
それでは皆さん、せーの、
ギュレ
ギュレ。
お待ってるかなこれは。
ギュレギュレ。
さ
ようなら。
おやすみ
なさい。
はい、ありがとう。